玄関が閉まらなくなりました。
どういう？
いやー、やっぱこう、人間でもさ、やっぱりこう、だんだん使ってくると、ボロが出てくるじゃないですか。腰が痛いとか、肩が痛いとか。
人間使ってくる。はいはいはい。まあありますわな。
うん、そう。そんな時に通算灯。この通算灯を使えば、
あれ
みたいな。
福島博士か。
TBS ラジオ聞いてる人しかわからないですから、ごめんなさいね。
うん、ずっと続いてますよね。
で、うちがさ、なんかさ、不思議なんですけど、玄関の扉ね、なんか、その、まあ、うちは、そこそこな、マンションぶってるアパートみたいな感じなとこなんですけど、
ぶってる、うん、
まあ、扉も、まあ、ちょっと重たくはあるんですけど、普通にキュッと閉まる感じで、木造アパートってさ、本当に木の板が貼り付けてるみたいな感じだよね。うん、
ほー。
住んだことあります？もう木造アパートっていうか、
なんかテレビで言うと、ね、
うん、オードリー・春日さんとか住んでるむつみ荘とか、
なんとか荘系ね、はい。
なんかのロケで、扉丸ごと相撲レスラーに壊されてましたけどね。バスンつって、
うん。
扉、それでね、大家さん
が。相撲レスラーっていうか相撲芸人でしょ？あ、ガツじゃなかったっけ？
いや、それはね、あけぼのさんかなんかが来てて、
ガチか。ガチの人か。
そうそう、それすごかったですけど、だから、ね、木造アパートってよく考えたら、ものすごい作りをしてんだなと思いますけど、まあ今は、うん、うちはちょっと丈夫なね、重たい鉄なのかな、これ、なんていうのね、素材はね、まあ鉄っぽいやつの扉なんですけど、うん、まあ、鉄の扉はさ、そのままつけたらやっぱりこう、ガチヤーンってなっちゃうから、ゴムパッキンみたいなのがついてるじゃない。
うんうんうん、
周りにこう毛羽だったやつとゴムみたいなのがあって、うん、多分それでキュッてなるようにしてあるんですけど、なんかね、それがね、どうやら元気がなくなってきたっていうか、
あら、
ちょっとこうゴムの滑りが悪いっていうの、なんか一時さ、なんか急いで出かけようと思って扉開けようとしたら開かないんだよ。
怖っ。
ちょっとどうしようっていうさ、その朝出発時とか怖いじゃん、なんか。いつもの感じでグッて押しても開かなくて。ね、うん、と思ったらそのゴムが多分、ストライキ的なことやってんのかな。その、
気持ち
なんか、ちょっとね、ブヨンとなってるみたいです。いやってやったら開いたんですけど。
うん。
いや、だからちょっと、そんなことってあるのかなと思ったら、その玄関についてる蛍光灯が、今度は、まあ、蛍光灯ってのは、ライトですよ。うちまだ LED じゃないんですけど。
あら。
ちなみに、オレンジさんちはどれぐらい LED 化って進んでるんですか？
いや、でもそんなでもないですね。食卓の白熱灯を LED 系のにしているくらいじゃないかな。はいはいはい、
家庭はあんまり LED 化進めてる人っていない、いるのかね。結構高いもんね、一個一個はね。
でも、いわゆる電子系、その全部コントロールするのって、あれ LED じゃないとできないんじゃないでしたっけ？
そうですね。はい。
そういう人はいるんじゃないですか？
あ、こう、なんか調光したいとか、帰ってきたら電気が自動でつくとか、そういうことしたい人ってことか。
うん、オール電化で。
うん。まあ、あと結構ね、取り替えるのがめんどくさいから LED にしちゃってっていう人もいるのかもしれないですけど、うんうんうん、まあ、うちはその玄関のところはまだだからさ、そしたらなんかね、だんだんこう、いつも1年とか半年とかで取り替えてたのが、なんかだんだんこう短くなってきて、あれこの前これを変え、あれみたいな。ちょっと、
うん、
なんか新手の、蛍光灯泥棒がいるのかなみたいな。なんか、どんどん早く。
電気だけね、抜いてくれてね、はい。
そうそう。妖怪かしらね。妖怪電球親父みたいなのがいるのかわかんないけど、うん、ちょっとなんか家がさ、だんだんと壊れていくっていうか、
うんうん、
一番衝撃だったのは、トイレに、まあ、トイレのその、上の方に、こう、なんていうの、ティッシュペーパーとかそういうのをしまうケースみたいなのが、まあ、棚が上の方に くっついてるんですけど、壁にね。
うんうん、
このくっついてる棚がさ、トイレ中に落ちてきたことがあって、いや、めちゃくちゃビビってよ、本当にもう。
襲ってきちゃうんですよね、上から、ね。
ちょうど襲うっていうか、そうね。ちょうど俺の頭の上に、だから、 トイレ内殺人をしたい人はそれをちょっと狙ってもいいのかもしれ
ません。完全犯罪ですよね。密室、密室かどうか知らねえけど。
いや、そうですね。本当だよ。あの死に様は一番きついよね。なんていうか。いろいろあると思いますけど。あれが、その、釘が、まあ、それ、4本刺さってるんだけど、それが、ジブジブって抜けて、いや、勘弁してよって思ったんですけど、まあね、地震大国日本ではそういうことも、さもありなんなのかなというふうには思うんですけど。まあ、
なくはないでしょうね。
そう、なんで、まあ、お家をね、大事にしていくことは必要かなと思うんですけど、まあ、これを機会に僕は、家賃交渉していきたいというふうに思ってますんで。
ああ、まあ、そういうのを直すのも、その、大家さんとかそういうところの仕事になってくるんですか、本来は。
直すのは、まあ、基本は、その、まあ、ちっちゃいものならね、こちらでできますけど、例えば、玄関の扉とかはさ、僕がやるのもちょっと僭越じゃない、
ああ、僭越かどうかっていうところになってくるんですかね、やっぱり。
まあ、そうね。オレンジさんはどっちかというと、大家視点で考えるタイプの人だからね。
どうだろう、大家ではないですけど。あ、そうだな。
貸し主タイプ、ね。
シェアハウスの時とか、確かに、自分の一応ドアとかあったから、そういうものが壊れた時には確かに相談するか。そうですね。自分で勝手には直せないですね。確かにね。
でしょ。まあ、なんで、それをこう、交渉材料にね。まあ、結構僕も住んできましたからね。まあまあ、このね、うちもね、いや、本当に愛着はあるけど、そうそう、出よう。まあ、出ない方がね、もう、お互いにウィンウィンでしょ。みたいな、なんかそういう。ものすごい嫌な人みたいになっちゃった。どうしよう。
今までの関係性が問われますね。
本当ですよね。ちょっとそんな、100ゼロみたいなことやりたくないですね。ほんと、粛々と生きていきたいと思います。はい。ということで、友達、職場、夫婦のちょっとした雑談から仕事のヒント、ツイッターの投稿の種などですね、直接役には立ちませんけど、あなたのまあ、何かしらの記憶の扉を押すことができるような、そんなポッドキャストを目指して、種ラジは、世の中のいろんな種を探しております。お相手は、カルチャー中毒者、オレンジさんと、
どうもどうも、
お天気散歩人のポンでお送りしています。
お願いします。
よろしくお願いいたします。はい。では、週の始まり、まずはおしゃべりの練習場所、種枕です。はい。ということで、今週、様々あったことをお話ししたりしようかなと思いますが、森さん、なんか今週、記憶に熱いこと、なんかありますか？あ、先週か。先週あったことで。
もうやっぱパレスチナの話とかは、すごいことになって、はいはい、てますし、まあ、にミャンマーの方もね、全然解決してない中で次々に、ちょっと、まあ、大きな戦争の火種になりかねないようなことが続いているなっていうのは結構気になってますけどね、
パレスチナの問題とかこう、いや、まあ、これちょっとバカみたいな言い方すると、なんでそうなってるのかなっていうこと自体こうピンとこないから、
まああれ見ました？モーニングフラッグのね、イスラエルにいらっしゃる方のお話とかされてましたけど、
現地でどんなお話があったんですか？
やっぱりイスラエル側の視点と、まあだからイスラエルの中でも、その国政がやろうとしている、どんどんどんどんこう空爆とかしているっていうものに対して、多くの市民たちは、拒否反応を示しているというか、脳を突きつけてるんだけど、それをまあある種強行しているっていう現状で、そういういろいろなその問題っていうのを国単位とか人単位で捉えないでくれと、個別にやっぱり考えてること、イスラエルの中でも考えてることいろいろ違うし、パレスチナの方で言えばハマスとそれ以外の市民で考えてることは全然違うしっていう、本当複雑な個別のものがいろいろと渦巻いてるのが今の現状であるので、一概にこうみたいなことを外側の視点から言うことは絶対にできないなっていう状況。
そうだよね。
まあでもその中の一つとして、その日本国内でなんかの人ができることなんですかみたいなことを堀潤さんが聞いたときに、まあ入管法のこととかを話されてらっしゃったりしました。入管法のそのまあ難民として、もうどうしてもどこにも行けないような状況の人たちに対して、まあ強制送還をするっていう法律を今改正案としてやろうとしてるから、そこら辺を止めるっていうのは、実はまあ今パレスチナとかで起きている問題、それの困っている人たちをある種まあ遠からぬところで助けるってことにもつながるんじゃないかみたいなことも おっしゃったりしましたね。
うん、そうね、難民という仕組みがね、世界の中にはあるわけだから、それを使う形での関係性とか、うん、まあ無論ね、政府ができることもあるんでしょうけど、そういうこともあるってことなのか。
うん、
いやーなんかすごいね、ほんとごめんね、バカなこと言うとさ、なんかアイアンマンとかいたらさ、それはそれで、ちょっとはいいことあんのかなとか、これ一番良、うん、くない考え方なんだと思いますけど。
今でも MCU ね、大変ですよ。
そういう意味で言うと。どういうこと？どういうこと？
本当にいろいろと問題山積みで、結局アイアンマンなくなってしまいましたし、これから先、うん、それこそ追加最近の、ウィンターソルジャーのやつ、キャプテンアメリカの、ウィンターソルジャー、んキャプテンアメリカじゃない、
キャプテンアメリカとウィンターソルジャーだよね。ファルコン。
ファルコン&ウィンターソルジャーだ。
はい、はい。
ですね。とこにおける、まあ、ヒーローたちに対する世間の眼差しとかも結構厳しかったりするから、ヒーローだから、一概にこう、悪を打倒できるみたいなとこには言ってられるわけですよね。ヒーローの中の悪も当然あるしっていう。
なるほど、なるほど。そういう話に今なってんのね。うん、ディズニープラス全く見れてないです
けど。だから、本当に必要なのはワンパンマンですよ。
ワンパンマンは全然来ないけどね。ワンパンチ
でもう全部相手ぶっ飛ばせるやつみたいなやつが実は必要なのかもしれないですよ。で、一応彼は絶対的な正義になってるみたいですから。
うん、ああ。まあでも、ワンパンマンがなかなかたどり着かないってところがやっぱあれいいんだろうね。
まあ足りないんでしょうね。一人しかいないしね、あの人ね。
なんか、多分その、それまでのもの、まあ、作劇としての物語もあるけど、やっぱ人間って葛藤して、その絶対正義がすぐ解決するまでの葛藤っていうか、うん、ウルトラマンが来るまでの家督隊みたいな、なんかそういうところに、なんかこう、考えなきゃいけないところがあるのかなとか、まあ思ったりもしますけど、うん。なるほどね。ありがとうございます。じゃあちょっとトピックス行きましょうか。じゃあ関連ということで、入管法改正ですよね。これも、正直言うと結構、何が難しい、何がどうしてどうなんだっていうのがあって、無論ね、うん、その、なんていうの？そもそも難民認定率というのが 0.4% って、うん、まあ、これね、その、この数字もちょっと分析できてる意味ではわかりませんけど、ただ単純に比較すると、日本は 0.4 ですけど、ドイツだと 25.9、アメリカも 29.6、カナダは 55.7 という、まあ、そこだけ見ると、非常に低い。これって
近隣のアジアとかだとどうなんですかね。なんか欧米とかはそういうの積極的な印象あるし、陸続きだからみたいなところも大きい気がするんですけど。
はい、うんうんうん。そうだね。韓国とかどうなんだろうね。ちょっとこれ今調べてみましょう。ね、まあ、とにかくそういう意味で、日本が、その、難民に対して積極的でないっていう状況はずっとあって、あ、韓国は、2019年ですと 0.3% だそうです。
やっぱだから東アジアとかは低いのかな。まあ、あえて来るっていう人も少ないかもしれないしね。結構来るの大変だからね。うん、来るとなると。
そうだね。まあ、これはその経済的な意味合いで、その、まあ、難民はちょっと違うかもしれない。まあ、移民とかね、そういうふうなことがしたい国として日本はどうなのかとか、なんかそんな話もあったりはすると思いますけど。排他
的な国ですからね。鎖国してた国ですからね。
だからこれはね、実は、じゃあ増やせばいいよっていう話では、厳密に言うとないのかもしれないというか、それはそれで体制を整えなきゃいけないとかね、うん、例えば日本だと、その日本語を学ぶ環境っていうのがどれぐらいちゃんとしているかとか、ね、その、外国人労働者として入ってきても、そういう教育体制っていうのは、まあよく言われるのはそのね、ヨーロッパとかと比べると、やっぱり著しく弱いから、うん、コミュニティの中に入ることができる能力を得られないままに、働き手として、まあ、使われてしまうみたいな。そんな話もあったりしますから、そういう体制も、同時にとは思うけど、まあ今はね、もう人権無視にも甚だしいところがありますから。
入国管理局でしたっけ？
すごいっすね。で、まあ今回も、まあちょっと細かくはね、ぜひちょっと記事読んでいただきたいですけど、まあとにかく強制送還みたいなものがすごく強くなって、難民申請自体がまあかなりしにくくなっていくとか、それを保護する人に対してもなぜか厳しいルールが課せられるみたいな。なんかそういう状況になっていくということで。なんかね、ここだけ違い方形な感じが本当に不思議だよね。なんでここだけそんなこと許されてるんだろうね。
だし、なんで今決めようとしてんのこんなことみたいな、本当に思う。
まあ今決めるっていうのはね、なかなかちょっと難しいけどね、コロナ禍だろうがなんだろうがそういうのを考えるべきだと思うけど、うん、まあ
改悪する、コロナ禍関係なくこの今の時代にこういう改正をする理由、
いや一応だから、ね、あの向こうはこれはあのいい方向に向かわせようっていうふうな言い分はしてるわけでしょ。
なんか一応建前としてなんか必要だみたいなこと言ってるんですけど、ね、うん、
はいはい、
どうなん、まずその入管自体を見直さなきゃいけないんじゃないのみたいなことは思うんですけどね、うん、
まあこれを何らか支持している人とかそう思う政治家がいるっていうのはあるのか、もしくは法務省とかそういうことを考えちゃっているのかもね、知らないけど、まあとにかくまあおかしいものはおかしいと僕なんかは言わなきゃいかんのかなと、うん、ちょっと真面目に思いますね。はい。そして、先ほどちょっと出ましたけど、ミャンマーですね。ミャンマーで拘束されてた北角裕樹さんが解放されましたということで、うん、様々なメディアで NHK なんかもそうですけど、不法取り調べの実態などを、まあ、ご自身の体験を語っていらっしゃいますね。
これってでも解放された理由が日本との関係性がいいからって話なんですよ。ミャンマー政府っていうか、軍的なところと。
いやー、
すげえ交渉材料として使われてないかっていう感じがすごいしてしまうんですけど、どうなんでしょうね。
まあそれはでも現実としてはね、そういう面はありますよね、うん、確かにね、
うん、もう黙ってろって感じになってんのかな。
だからまあこれがね、こういうことがあったからといって日本がその態度を簡単にしていいのかっていうような話もあるし、まあ日本がちょっと煮え切らないっていうような指摘を結構ずっと受けているみたいですけどね、う
ん
う
ん、そうするとね、援助してるにも関わらずってところですからね、
は
い、
うん、そうそう、なんかそのすごく、ミャンマーの軍にも、通じるような大使がいるんだけど、その大使を使ってもっと交渉できないかなんて言ってる人もいたりとか、うん、あと、うん、そのミャンマーの国連大使なのかな、なんか外務官僚みたいな人があの国連でこう結構語ってて、その人は軍とは立場が違う人なんだけど、軍について疑問を問うてるみたいな人がいて、なんかその人は、なんかこう、今、やっぱ国軍に対してこう厳しいことを言っていて、ねえ、なんかこう、本当どうしたらいいのか困っちゃうなと思う一方で、僕はちょっと思ってるのは、あの、ミャンマーの、あの、国営放送のアナウンサーの人、全然寝てないんじゃないかっていう。あの、あれずっと出てるよね。
あ、そうなんですか。
いや、なんか、あの人ばっかり見るんだよね。あの、なんつうのかな、ちょっと、なんと例えるのか難しいんですけど、本当にちょっと若々しい感じの。
うん。女性の方ですよね。あ、男の人ですか。
男の人じゃないかな。女の人
もいるか。女性がなんか、それのニュース、向こう側の、軍側の視点のニュース読んでるの見ましたけどね、
う
ん。
そうか、俺はその男の人ばっかり見るから、なんか、北朝鮮のさ、あの、国営放送の女の人みたいな感じで、そうそう、多分あの人も何らかしら T シャツになってるんじゃないかと僕は思いますけど、
絶対にもともとそれこそアウンサンスーチーさん側の、あの放送をしていたわけでしょ、もともとは。それがだからまあ軍に変わっちゃったから、ある種そういう風な切り替えじゃないですけど、変なこと言わない人っていうのはやっぱ限られちゃうんじゃないですか、向こうとして。
まあ、なんか、まあ変な意味かもしれんけど、プロってことなんかもしれませんわね。
かわいそうですけどね。
はい。さあ、そして、まあちょっと国内ですね。こんなニュースがありまして、ブックオフ、アナログレコード取扱店が1年で9倍にっていう記事がありました。アナログレコードが今売れてるってことなんですかね。
人気あるんですよ。
そうですよね。日本レコード協会によると、2020年のアナログレコード生産数は109万枚と、4年連続で100万枚を超えた。ユーザーも広がり、新譜でレコードを発売するアーティストも増えている。なんか星野源はカセットテープでなんか出したなんてニュースを見たような記憶がありますけど、
カセットテープもそうなんですよ、結構音質良くなってて、
うんうんうん、そうなんだね。なんかアナログメディアの味みたいなものがこう注目されたりするのかもしれないし、
やっぱデジタルのその Spotify なり配信がね、あの前提になってきてるっていうところの、うん、反発的なところももちろんあると思います。
なんかね、場合によってはあの 高音質っていうか拾えてる音がいいとかね、あとその薄いノイズが逆にいいとかね、なんかそういうことを言う人もいたりしますよね、うんうん、アナログレコードまではまだ行ってないですか、オレンジさんは。
僕機材持ってないんですよね、だからそうなってくると、うん、
ぜひテントウムシレコードとかね買っていただきたいですけどね。それから、紙ストローがふにゃっとならない 100% 土に変える天然素材のコーティング剤開発ということで、まあね、最近 SDGs なんて言って、ストローも、プラスチックだからやめましょうなんていう話がよく聞きますけど、うん、紙のストローがね、結構出てるんだけど、あれがこう耐久性がないとか味が変わっちゃうみたいな、よく感想が出るんですけど、
ちょっと変な匂いっていうか独特なのありますよね、
うん、そうだよね。でそれを一応解決するものだということで、分解性樹脂コーティング剤っていうのをね、なんか専用のものを作ったみたいですけど、まあ、こうやって技術革新していくことによってさまざまな問題も解決していったりするのかなと思いつつ、ただこのね、ストローだけが問題かと言われたらそうではないみたいなところもありますから、まあ、こういう面はね、解消していくのは大事なことだけど。
でもなんかやっぱ消費者側でこう態度変容を促すというよりは、生産者側である程度その、うん、まあ、作り方を変えるなりっていうことをしていった方が、まあ、効果は間違いなくあるんでしょうね、もともとのベースのところで。
まあね、象徴も大事だったりするけど、例えばあの魚を取る時の漁具っていうのも結構プラスチックだったりするって、うん、なんかあの映画で見ましたよ、網とかさ。
でもああいうのって簡単に捨てるもんなんですかね、捨てるのか
な。なんか、その映画によると捨てちゃってるんだって言ってた。
あ、そうなんだ。
その辺の実態は俺まだちょっとリサーチできてないんですけど。
なんかそれこそ縄とかだったらね、普通に木から作ってたもんですかね、昔はね。
そういうね、ものになればいいけど、古くから漁師さんをやってる人だと、そういう高いものとかいいものとか、新しいものを買うかっていうと、まあ、みたいなこともあるかもしれませんけど、あとゴルフ場の人工芝とかも結構流れちゃったりしてるんだって。
はぁ、
で、意外と気がつかないけど、プラスチックのものってまあ当然いっぱいあるから、だからそういうふうなものに目を向けるきっかけとしてね、うん、まあ、あのストローはあるのかもしれませんけど、まあ、そういうことにも、ぜひね、小泉、環境大臣には、
新次郎、
頑張っていただきたいというふうに、思っていたり、思わなかったり、いろいろしております。がいかがでしょうか。
プラスチックって、油でできてるんですよね。
油、石油ね。別にいいじゃん、それ。なんでそんなことでみんな怒ってんの
怒ってんの。かわいいね。
そのね、堀さんのラジオも聞きましたけどね。はい。それから、京急油壺マリンパークが、9月末で閉館するそうですよ。
行ったことなかったんですけど、なんかあっち側のその三浦のあたりとか住んでらっしゃる方は話題にしてましたね。
うん。なんか一時映画館ですごい CM を見てた記憶があって、
へ
ぇー。京急油壺マリンパーク、ってこう、イルカが最後喋ってくれる。本当にあったんですけどね。老朽化ということで、まあ一旦閉館ということだそうですね。
しますね。はい。
あと、まあ、ちょっと読んでいただきたい記事ではね、つながりはインスタ、総長なき令和の暴走族っていう記事がありまして、うん、なんかね、暴走族風な人たちが集まって、まあ、カスタムのね、バイクで集まってる人たちがいるんだけど、その人たちっていうのは、うん、なんつうの？地元じゃないいろんな人たちが、集まってくるらしいんですけど、これ神戸の県なんですけど、上下関係を嫌い、特攻服は着ない、グループ名もなく、見た目に至って普通のバイク好き少年たち。で、インスタなどでこれがコミュニケーションされているだ、みたいなこと書いてあるんですよ。会ったことがない人たちが会うみたいなね、そういうふうなものの記事が、これ産経の新聞の記事ですけど、いやー、ね、当然ですけど、それは暴走族だってそういうネットワークになっていくよね。
そうでしょうね、人だし。
そうだよね、面白いなと思って。そうそう。だからこういうところとか、なんか小説とかドラマにしたら面白そうだなと、ちょっと、怒られそうですけどね、思ったりしました。うん、はい。あとね、まあ、アジア人へのヘイトクライム反対のデザイングッズがアメリカで販売されてるみたいなニュースだとか、うん、あと内閣官房 IT 総合戦略室が公式ノートアカウントを開設しましたよとか、そんなニュースもありましたので、皆さんちょっとね、ブログなどご覧いただければと思います。 さあ、それでは最後に枕な予定です。今週の予定ごとちょっとお伝えしていきましょう。まず5月16日は、もうこれちょっとだんだん分かんなくなってきたけど、北海道、岡山、広島へ緊急事態宣言が発令されます。それから群馬、石川、熊本でまん延防止等重点措置の適用が開始されます。
うん、
まあね、まあこういう大きな言い方もあるけど、具体的に細かく何をするんだっていう話もちょっと聞きたいなというふうには思ったりしますね。うん、あと、旅の日だそうですよ。松尾芭蕉が旅立った日、1689年だそうですね。
はい。
はい。そして5月17日です。俺これよく知らないんだけどさ、東京と大阪で自衛隊が運営する新型コロナウイルスワクチン接種会場、っていうのが開かれるんですか？それの予約受付が開始されるそうですよ。
やるらしいですよ、自衛隊は。大変だな、
はい。なんか、自治体の長、世田谷の区長はちょっと怒ってたね。勝手にこんなことやって。うん、なんかその、世田谷区で予約してる人が、こっちに行っちゃった時に、自動キャンセルとかならないんだって。
うん、開いちゃうんだ。
そう。だから、接種予定のものとかがキャンセルになっちゃうから、その時間も人もね、開いちゃうし。最悪、そのワクチンを捨てるみたいなことにもなりかねないみたいな話も出てましたね。うん、はい。そしてあと、命絆の日、ドナー家族、日本ドナー、ドナー家族クラブが、まあ、臓器提供のね、ことを知らしめるための日として、制定したみたいです。うん、5月18日は国際博物館の日ですね。博物館ちょっといろいろね、話題になっていますけども、私の好きな科博もちょっと気になるところです。うん、はい。そして5月19日は、様々ね、先ほども、入管法の話もありましたけど、国民投票法改正案が、参議院で審議入りとか、少年改正、
通過少年
法改正案なんかも、これも成立する予定だそうですね。うん、難しいですね。なんとかかんとかって思いますが。5月20日はミニシアターアップリンク渋谷が閉館ということですね。はい。
ね、
まあまあね、吉祥寺とか残ってはいるということですけどね。うん、はい。そして、あと、キューバとか東ティモールが独立したのがこの日だそうですよ。5月20日。
同じ日なんだ。
キューバは1902年。東ティモールは2002年だそうですね。はい。そして、5月21日は、すごい、なんか、対話と発展のための世界文化多様デーというのが決まっているみたいですね。はい。あと、リンドバーグが、大西洋無着陸横断飛行に成功したそうです。1927年。もうこれ、100年前なんですね。
プロットアゲンストアメリカの話ですね。
はい。はい。そして5月22日は国際生物多様性の日ということだそうです。
うん、
5月23日は埼玉市長選挙とか、あと、あの、F1 のモナコ GP の決勝が行われてるらしいんですけど、どうやってんだろうね。どうなってんだろうね。
まあでも F1 はだって、あの、完成させようがないからできんじゃないですか、うん、普通に。
でもほら、ピットインした時にわーって集まってくるじゃん。
ああ、あれだけね。まあ、マスクみたいなのしてるし、運転手。
ああ、
大丈夫。周りはみんなしてる、
ね。お客さんがいないってことなのかな。
うん。
はいはいはい。そして、あと、これ知ってますか？キスの日って言われてるんですって。1946年に日本で初めてキスシーンが登場する映画、二十歳の青春ドラマが封切りされたんですって。
1946年が初めてなんだ。
そう。で、いや、まあ、そうね。で、そのね、この経緯を、読むと、このキスっていうのは GHQ が入れろって入れたシーンなんだって。
あ、じゃあ、社会が変わったんですね、この時に。何か
というか、社会を変えるために一般庶民が公然の前で意思を持って恋愛をする。公然上でキスをすることが、まあ、庶民の感覚なんだってことを知らしめるためにやったんだっていうことらしいんですよ。だからなんかね、いろいろ賛否あったんですって、良かったっていう人もいれば、いや、これね、あの、死因上必然性がないとか、なんかそういうことを言う意見もあったりなんかしたらしいですけど、
うん、
だから、キスっていうのもさ、今時僕らそんなに違和感ないですけど、その意味たるやっぱ日本においてはね、まだ100年も経ってないわけですよ。映画においてはね。うん、なんでちょっとそういうことがあったんだなと、ちょっとびっくりなんかもしましたが、 はい、そんな一週間です。はい、では、今週の使いたい枕をオレンジさんお願いします。
やっぱり暴走族とインスタグラムですかね。
どういう話になるのかわかりませんけど、ちょっと気になりますよね。
そんなバカなマンをぜひ僕復活させてほしいなと思いましたね。
はい、なんだっけそれ。そんなバカなマンって。
バカリズムと、はい、バナナマンの二人でやってる番組で、なんか暴走族とかのインタビューして、うん、リアルな声を聞くっていうクイズコーナーがあるんですよ。
クイズコーナー？
この後彼は何て言うでしょうみたいなコーナーがあるんですよ。
はいはい、
なかなかテレビの中で ね、リアルな暴走族の方見ることはなかったので、
はいはい、
で、はい、貴重な場でした ね。
ドキュメントとかの距離感じゃなくて、バラエティの距離感で接したらどうなのかっていうのは興味もあるし、
うん、
まあね、その暴走族みたいな、つまりそのアンダーグラウンドな世界の人たちとのコミュニケーションってね、今度なんだっけ、クレジージャーニーとかもちょっと復活するみたいですけど、うん、なんかそういうふうな世界とコミュニケーションを取れるようにしておかないとね、
うん、
あの 見たくないものを見せると怒られるものを見せないっていうなんか流れもあったりしますから、うん、まあ、暴走族の現状なんかもちょっと面白そうですよね、うんうん、はい、ありがとうございますといったところで、種枕以上でございます。
はい、
お聞きいただきありがとうございました。お相手は、そうね、俺も夜中に一人で暴走してるんですけど、誰も注目してくれないですね。だからみんな音を出してるのかな。はい、ポンと
オレンジでした。
種ラジ、また。